Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き NPO 法人フォロ事務局長、不登校新聞社理事の山下康平さんをゲストにお迎えします。山下さんは現在大阪市中央区でフリースクールや若者の居場所、なる庭を運営されています。先週は山下さんがこのお仕事に疲れる、ヒストリーについてもお聞きしましたが、今回は居場所作りと表現活動の可能性について、お伝えしていきたいと思います。それではどうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き NPO 法人フォロ事務局長の山下康平さんです。山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということでですね、前回山下さんの、なぜフリースクール、というふうなお仕事に関わるきっかけになったのかっていうこともね、前回の最後の方お話ししていただきましたけども、お話ししていただいてたように、自分が逆に なんであんた学校行かないのじゃなくて、自分がなんで行ってたんだろうかっていう感じって、僕も行ってたんですよね。で行ってたんですけど、むしろ大学に入ったりとかして以降、結構行きづらいってはっきり言っていいのか分かんないですけど、割とこう例えば就職とか、そういうふうな時期にももうはっきりと自分は、あえて言いますけど、普通じゃないんだなってことがよく分かって、周りがみんな就職活動していくのがしなかったので、その中からちょっとずつ、何かと世の中の流れとのズレみたいなのを、感じ取っていったんですけども、そういう意味で言うと、例えば別にはっきりいじめられてるとか、何か嫌なことがあるっていうことじゃなくて、学校に行かないっていう理由というかね、持ってる子供たちの感度っていうか、っていうのはやっぱそれすごいんやなって、単純に自分が鈍かっただけなんじゃないかみたいなことも思わざるを得ないなってあるんですけど、その辺って理由って本当にだからもう、様々ですよね、子供たちが上がってくるような、
今ね手元にないので、正確には言えないんですけど、文科省がね、文部科学省の不登校の定義っていうのがあって、それっていうのはその年間30日以上長期欠席している人のうち、経済的理由とかね、病気ではないものっていうふうに定義されてるんですよ。平たく言えばね、はっきり理由が分かんないと。
そういうことですよね。別にお金に困ってるわけでもなく、体も健康やったら来いよみたいな、主張ですよね、それ言うならば。
で、これ、引きこもりも一緒でね、今の厚生労働省の引きこもりの定義、引きこもりは厚生労働省になるんですけど、定義長くてね、
ちょっと。文科省と、そうか、これ分かれるんだ。
分かれるんですよ。で、これもいろいろ書いてあるんですけど、要はね、ようわからんっていう。
要約するとようわからんと。
そういう感じなわけですよ。だから、はっきりとこの障害があってとか、この病気があってとか、貧しくてとかっていう、そういうことだったらわかるけど、なんかようわからんけど、学校行かへんとか、働きたくないって言ってるとか、そういう人たちが、もうすごい数で増えてきたと。
そうですよね。というか、いたのかもしれないけども、名付けられなかったりとか、あるいはその、要は外に見えてこないみたいなことが、見えたっていうことと、本当に増えたっていうことと、両方あるのかなって気もしますけどね。
で、その感覚自体はね、言ってみたら、今学校に行ってる人、今働いてる人の中でも、かなり、 つながってるものがあると思うんですよね。ははははだから私なんかも自分が不登校だったわけじゃないのに、うん、なんかその辺の感覚にすごく共感しちゃったっていう
ははは感覚ですねそれはとしか言いようないですね。
で、うん、なんかそこでなんか一緒にできるって思ってやってきたっていう感じがあるんですよね、はいはい、でなんかねやっぱりそのかつてだったら、うん、いい学校に行って、はい、いい会社に入るっていう、まあ、そういうストーリーが広くこう、うん共有されてて、はい、でみんながそこに乗っかるのが当たり前、
はい、
で乗っかれない人っていうのはよっぽどの理由があると、
はい、
っていうことの了解の中で社会が動いてたんだけれども、うんまあ、社会がどんどん流動化しちゃってるような中でなんかその感覚こうそこに乗っかれないっていう感覚が、まあ、最初は多分やっぱり子どもたちから出てきたんだと思うんですよね、うん、だからそういう、こう、まあ、僕らは名前のない生きづらさなんていうふうに言ってたりしますけれども、うんはい、そういう感覚っていうのが最初不登校って形で現れ始めて、
はいはい、
で引きこもりだとかニートだとかっていうふうに名指されたりすることがあって、はいうんで今やもっと広くこう、
はいはい、
生きづらさみたいな形で
もうとしか言いようがないみたいな感じでもうなんか一個一個の個別の状況問いませんみたいな、うん、
妖怪みたいなもん
ですよ妖怪生きづらさみたいなものが支配する
なんかこう、うん、ウゴのタケノコのようにあちこちから出てきて、はいはい、でもなんかそこの指し示してるものっていうのか、うん、こう感覚的なものっていうのは割とね、うん、その共有できるものだなって気がしてるんですね。でそこはすごく面白くて、うん、だからこう縦割りではなくて、うん、いろんな分野の人と話ができるし、うん、なんかそこからこう考えられることっていっぱいあるなって気がしてて、
なるほどなるほど、うん、そうですよね。でその例えば厚労省とかね文科省とかいろんな、まあ、それぞれ定義するわけじゃないですか、うん、その生きづらさっていうのを個別に不登校とか引きこもりとかね、うんうんまあ、それはそれで、まあ、もちろんするんでしょうと、まあ、まあもちろんそれはあの制度っていうふうなところで、うん、やっぱりその支援をするような仕組み作るとかって言って、うん、ある意味それは仕事だと思うんですけども、まあ、一方でそうやってかなり曖昧になかなか何とも言えないような定義をするってことは、うん、そのことと同時にどう支援をしたらいいかっていうところに関しても、うん、やっぱり難しいっていうことの裏を表してる。で、ってなると、うん、その現場が、うん、まあ、今ね縦割りのこととか申し上げましたけど、まあうん、きっとそのもちろんそうやって制度を使って、うん、ちゃんとお金も回していくっていう部分は一方で必要な、うんうん、支援っていうのは当然あると思うんですね、うん、で当然あるんだけども現場の感覚からすると、うん、この辺にかゆいところあんねんけども、うん、ここのお金使えないとか、うん、なんかこうその辺のもどかしさっていうかなかなかこう支援っていう枠に入りきらないようなところを扱う時の、うん、ある種のまあシビアな話運営の難しさみたいなことってやっぱりありますか、うん、その辺は、
う
ん、
もうめっちゃありますね。
いや、うん、
やっぱりね分かりにくいですよね、うんうん、だから共感される当事者感覚みたいなものはすごく共感されるんですけど、はいはい、ことねそれが例えば行政であるとか、はい、こう政治とかね、うん、なんかそういうところになると、うんまあ、分かりやすいストーリーに回収されてしまうんですよね。
まあ仕方ない部分もあるんでしょうね、うん、そこどうやその合間を埋めるものがないって感じです、うん、それぞれ役割分担がある中で、
うんなんか例えば発達障害ですってい う, こう診断名がバーって広まって、ねうん、やっぱりその障害っていうことになるとそれはそれで一つのこう枠組みができたわけですよね、
うんうんうん、そうですね、うん、
で あるいはねそのフリースクールなんかに関して言うと、うんまあ、去年一昨年揉めてた法案があって、
はい
まあ、私はその批判してた方なんですけど、うんうん、不登校の子どもの中にはね、はいはい、その未来のアインシュタインとかエジソンが眠っていると、うん、だからこうフリースクールを支援するって、うんまあ、安倍晋三が何を間違ったか言い始めて
なるほどなるほど安倍さんそんなこと言ってたんですね。
あと下村博文っていう、うんまあ、文科大臣当時の文科大臣が言い出して、うん、でまあその法律作るだなんだって、うん、でそうするとねやっぱり学校に行かなくてもこう能力のある、うん、こう輝かしいこう子供たち、はい、天才みたいな子供たちを支援する、
は
い
うん、あだから要はもう片方の裏のストーリーも分かりやすくなりすぎてるってことですよね。だから、
そういうふうにしてなんかこう分かりやすいストーリーになるとそこでこう政治が動くとか行政が動くみたいな形になって大体ねどっちかに引き下がれるんですよ。すごくポジティブ方向に引っ張るか天才みたいなね、それからそのまあ障害っていうふうにはっきりさせてまあそこでこう固定するか、でも現実問題こう生じてる広がっているのはもやっとしたこう
もやっとした間としかないような狭間ですよね。
でそこにこう立とうとするとお金も出ない、分かりにくい、でも当事者には共感されるみたいな、なんかそういう感じがあって、
なるほどなるほど、
だからまあ、ワーキングプアなる NPO プアみたいな感じ、うん、
あるかもしれないですね。活動する人たち自身がなかなかお金っていう運営を継続するのも難しい。まあ、でね、その問題って、まあ僕自身山下さんと出会ったきっかけもそうですけども、芸術系の NPO っていうところで、まあこの番組にも出ていただいた上田かなよさんっていう、まあ方と、彼女がまあ立ち上げた NPO を一緒に、まあやってたんですけど、まあそれは、大阪新世界とか、あるいはその隣の西成という、まあ、エリア、釜ヶ崎ってエリアの中で、まあ、それこそ、なんていうかな、その、本人たちが意識している、ね、そこで暮らされている方が意識しているかどうかは別としても、まあ、ある種制度的な支援からが漏れたりとか、それな、いろんな生きづらさを抱えている中で、それが言葉にならない状況の中で、この町にたどり着いてしまった、釜ヶ崎という町。その方々と、まあ、例えば紙芝居とか、例えば絵を描くとか、詩を描くとか、ダンスするとか、音楽するとか、いろんなアート活動を通じてっていうふうなことの、まあ、一端を自分も、まあ、いろいろ関わってきた中で、まあ、そういう先ほどおっしゃってたように、ジャンルを超えて出会っていきますよ。で、その中で山下さんとも出会っているわけなんですけども、で、まあ、この番組をやっている社会福祉法人グローも、まあ、ボーダレスアートミュージアム、まさにボーダレスっていう言葉を、まあ、つけた美術館を運営してて、まあ、その障害あるなしに関わらず、まあ、ただその福祉の法人って中で、まあ、主に福祉現場の中からこう生まれる面白い作品っていったものと、普通にアート活動を世の中でいう、まあ、普通のアーティストって言われるような人たちとも並列に並べていって、で、そこでなんか見えていく景色みたいなものを確認していくいうようなこともまあやってきてるわけなんですけども、なんかそういうアート活動みたいなものって一方ではまあ制度になる時もあれば、それもならない時もあって、ちょうどそのなんていうかな、こう価値観がいわゆるこう強い弱いとか、いい悪いとかっていうところでの価値じゃない部分あるじゃないですか、美的な判断って。なんかそういうふうなものを、ある種こういう、こう、居場所づくりの活動に挟んでいくっていうことって、なんか山下さんから見られてどういうふうに感じられてます？
すごく、まあ、必然だと思うんですよね。はい、まあ、アートっていうものをどういうふうに位置づけるかっていうのも人によって違うとは思いますけども、まあ、
かなり広いですからね。
けれども、やっぱり、そういう、境目みたいなところ、こうボーダレスなって今おっしゃいましたけど、はいはい、そういうところから生まれてくるものがアートじゃないかなって思うんですよね。
狭間から生まれてくるっていう、
だからこう肩書きがこうしっかりしててね、はい、そこに収まってる人からは、こうアート的なものっていう生まれてこない、はい、逆に言うとアーティストはそういうところにはまっちゃうと力を失っちゃうみたいなことは多分あるんだと思うんですよね、はいはい、だからまあ言ってみたらこう、それがどういう表現形態を取るかは別にして、こう狭間に生きている人たち、そういう境界的なところに生きている人たちっていうのはアート的なものに触れざるを得ないし、触れている、
はい、
でもそれがこううまいことがこうアウトプットできないでもがいていたりとかするときに、はい、それをこうちょっとこうサポートするようなこととか、はいはいはい、おそらく浅田さんがしている仕事ってそういう感じの仕事なんかなと思うんですけど、はいはい、そういうことっていうのはやっぱりすごく面白いし、そのお金にはなるかどうか分からへんけど、そこから生まれてくるものにこう立ち会ってたり、こうそこに触れてることのこう楽しさとか、まあまがまがしいんだけれども、なんかこう自分たちがリフレッシュされていくような感じとか、そういうものっていうのは、まあ私なんかもだからこういう場に関わりながら、ずっとそういうところにこう触れている感覚みたいなものっていうのはあるなっていう感じがしますね。
なるほどなるほど。ね、前回の放送でもちょっと空き地っていう言葉とかがね、なる庭っていう活動がまさに庭っていう言葉使ってますけども、それ公園じゃなくて空き地っていうところがポイントなんかなと思った。要は遊具があらかじめ設定されてるんじゃなくて、自分たちで何もないとこから作っていく遊び方を、で、その遊び方を作っていくってまさにアートだっていうふうに僕も思っているので、なんかその辺はやっぱり繋がっていくのかなっていう気がすごくしますよね。で、まあそんなことをね、語りながら今ちょっと目の前にチラシがありまして、で、まあそれは私もちょっと出演させていただくので、若干手前味噌でもあるんですが、今日まあぜひこの話と繋がるのでと思ったんですけども、まさにあれですね、3月11日ね、その震災があった日ですけども、今年の3月11日に大阪の大阪の方で、まあ、トークイベントというかみたいなことを、これ企画山下さんされてるんですけど、ちょっとこのご紹介をしていただきながら、はい、ここにも実はね、チラシの中にアートっていう言葉とかが出てくるんですよね。
そうですね。
ね、ちょっとご紹介してよろしいですかね、
はいはい。タイトルがですね、はい、難民化する若者とその可能性。
うん、
サブタイトルで、はい、支援はパ パンのみにあらず。
なるほど。はいはいはいはい。いいですね。支援はパンのみにあらず。
で、はい、まあ、難民という言葉は、これは浅田さんがね、うん、はい、コミュニティ難民というふうに、
ね、書籍でちょっとね、僕も決して悪い意味だけではなくて、流動化していくっていうことの可能性っていうのを書いた、
うん、そうですね、
いろんな、まあ、働き方について書いた本なんですけどね。はい。
で、だから難民化っていうと、やっぱり、こういわゆる福祉職の人たちとかからすると困った問題、うん、
はいはい、
それをなんとかこう難民を救おうみたいな、うん、固定したこう名前のあるね、
はい、
こう肩書きの安定したところにこうつけてあげようっていう、うん、まあ、それが支援だっていうふうにされてると思うんですけど、はい、でもそれがやっぱりなんかこう難しいから、こうもやっとした生きづらさがこう広がってるわけですよね、はい、で難民化してるっていうのは、逆に言えば今浅田さんがおっしゃったみたいに、はい、可能性でもあって、はい、いろいろこう開かれていったり、そういうアート的なものに触れていくようなところに近いところに似てるっていうことでもあって、うんうん、そこからこうやっぱりこういろんなこうものが生まれてるっていうような一方であるわけですよね、うんうん、でそういうことを、まあ、そういう福祉に関わっているような人とか、うん、当事者なんかと一緒に考えられるような、ははははなんかこうイベントができないかな。
なるほどなるほど。
またこれ分かりにくいコンセプトではあるんですけど、は
い
は
い
は
い、いやでも今の話このね、ラジオのこう聞いてた流れだと、リスナーの皆さんもこう、うん、なるほどなっていうふうに理解していただけるんじゃないかなと思うんですけど、かなり突っ込んだテーマですよ ね、これそういう意味では、はい、
で浅田さんと、はい、それから鳥居さんっていうですね、はい、短歌をやってる、
ね、すごいご活躍の、
歌人の方との、はい、まあ、そのトークセッションみたいなことで、うんうん、できればなというふうに思ってるんですね、
はいはい、
でこの鳥居さんは、まあ、まあいろいろ、まあ、厳しいこう生い立ちを生きてこられた方ではあるんですけれども、うん、はい、まあ、短歌っていうものにすごくこうやっぱり自分が影響を受けたし、
はい、
やっぱりそこでこう表現活動していく中で人とつながっていってる、うん、でいろんな当事者性の人とそれこそ横断的につながっていくような活動をされていて、はい、
うん、
でまあ、私たちの、まあ、そのナルニアにもつながりがあって、
はい、
でその、生きづら短歌会っていう短歌会なんかも、うん、
いい、ね、いい名前ですね、生きづら短歌会なるほど、ね、書いてるプロフィールでこちら、
通称ズラタンっていう、
はいはい、引きこもりやニートなんで生きづらい人と短歌を楽しむ会、ね、なるほど、
う
ん、
はい、とかね、虹色短歌会っていう、はい、まあ、そういうあのいわゆるセクシャルマイノリティ
の方と、はいはい、
人たちとやる短歌会であるとか、
すごいなこの短歌会やっては
ん
の、
う
ん、
まあ、そういうような形でいろいろやってはるんですよね、
うんうんうん、
でだからまあそのなんて言うんでしょうかね、だから単にこう、うん、支援される対象ではなくて、はい、むしろだから自分がこう表現活動を通していろいろこうつながっていって、
は
い、こうある種主体として生きてるというか、はい、そういう感じがあってですね、はいはい、アートがやっぱり面白いのはその辺だと思うんですよね。
なるほど、今ねおっしゃってること、うん、まあ、ルブルトとかその福祉の現場の中でも造形活動っていうのが、うん、まさにその支援されるとかするっていうふうなことを、うん、まあ、すり替えていくというか、うん、ずらしていくっていう、うん、要は、いろんな人が同時に主体でもあるっていうふうなことを結構気づかせてくれるような活動っていうのが一つ、うん、まあ、それはもちろんアートだけじゃなくてスポーツとかいろんなものがあると思いますし、うん、人によってはスポーツでもアートでもない何かかもしれないですし、うん、っていうのはあると思うんですけども、うん、なんかその辺のやっぱりこう関係性みたいなものをこう、うん、を固定されたものを揺らすっていうか、
うん、そうですね、
緩めたりとか、
うんうんうん、
そのね、結び目を緩めるみたいなところがやっぱり表現活動っていうのはすごくあるのかなっていうことをこのね今のお話からもやっぱ感じますよね、
うんうん、だからまあ結局なんでしんどいかって言ったら、もう世の中の正解みたいなものが見えなくなってしまった、
はいはい、
これをまあ私は迷子の時代というふうに言うんですけど、
はいはい、ね、本にも書かれてた迷子の時代、はい、
で迷子もこれ難民とほぼ同じ意味ですけど、うん、はい、要するに迷子だからこう今の社会が問題だっていうふうに言うだけでは、うん、
はい、
もうこう嘘くさい正解をこう振り回されてもかえって危ないわけですよね、
はいはいはいはい、
だからむしろ迷子であることをもう受け入れて、
うん、
迷子のままに生きていこうみたいな、まあ、そういうことをこう思ってるんですよね、うん、
はい、
でそこにおいてだからこう支援者っていうのはどうしてもやっぱりその正解の側にこう正解でない人たちをこう押しやるみたいなことが支援とされてきたけれども、はい、まあ、むしろ正解が分かんない中で一緒に考えていくような場であるとか、うん、そういうこうメディアみたいなものですよね、はい、それがアートって形を取る場合もあるでしょうし、なんかこう他の形を取ることもあると思うんですけれども、
はい、
まあ、大体なんかその辺では共通していることかな。でその時にまず近づきやすいのはこうやっぱり端っこにいる人たちだと思うんですよ、
はい、
だから こう支援職とかについてる人とか、うん、あるいは例えば学校の先生なんかでも、うん、こう冴えない学校の先生とかいるじゃないですか。
まあまあまあ、今いますね。ね、
昔で言えば、今の清志郎の、うん、僕の好きな先生みたいな感じの、職員室とかでもちょっとこう、はみこかなみたいな感じの、はい、先生とか、はい、支援職とかでもなんかこう、うん、なんか違うんだなって感じながらもこうやってる。
その先生っていう風な中の、なんか階層では多分ずれてるんだけども、
う
んうん、子供から見たら割と魅力的な先生ですよね、今の。
そう、端っこにいる人ですよね。はいはいはい、うん、そういう人と、やっぱりつながっていく、はい、だから、まあ、なんか支援職だからダメとか、うん、なんかそういうことでもなくて、はい、やっぱり世の中そういうこう端っこにいる人が一番こうその辺のこうヘリにいて、
はい、
これはタモリさんもヘリが一番面白いって言ってましたけど、はいはい、やっぱりこうヘリのところでこう人がこうつながっていくみたいなことが面白い、はい、と思ってますね。
ありがとうございます。2週にわたってね、NPO 法人フォロー事務局長山下浩平さん、ご出演いただきました。今ね、おっしゃっていただいた、こう、企画は3月11日に、大阪の L 大阪、というところで、参加費1000円で、やりますので、詳しくはね、フォローのホームページ、はい、検索していただいて、見ていただけたらと思います。ということで、2週にわたって山下さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしてきました山下浩平さんのお話、いかがだったでしょうか。山下さんからも以前からこうゆるさであるとか、まあ創造性、まあアート活動ですね、そういったことの、可能性もちょこちょこ、お聞きしてたんですけども、まあその居場所づくりの中に、アルブルトとも通底するような表現活動をすることによって、まあ支援するとかされるっていった、そういった固定した関係性じゃない新しい形、またそこは制度だけでも支援できないところ、そういった大切さもやはり浮かび上がってくるのかなというふうに思いました。来週は、高島市にある杉山寮で、制作をされている柿本武さん、こちらの ING、障害のある人の進行形という展覧会にもね出展されている方ですが、の創作現場を、田畑和恵現地レポーターとともにお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。